まさかの4週続くという、今日は3週目になります。北アルプスの登山の続きを今日話させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。先週聞いてもらった通り、まあその円山荘というところの山小屋で一泊するんです。朝の4時頃でしたかね。もうすでに廊下に光が灯り始めて、人々が動き出すんですよ。ちょっと画面共有をまたさせていただきます。登山地図からスタートします。これが、先々週ですね、見ていただいた登山地図になります。現在、この真ん中にある小屋、矢印が動いている円山荘っていうところに宿泊しています。で、この日の目的はこのまま矢印を左の下の方にずーっと行ってもらって、この大下りの頭を通り過ぎまして、ここですね。小屋のマークがあります。これ大天荘っていう小屋なんですけども、ここで到着してからその隣の山。これがお天荘岳と言われる山です。2922メートル。この辺の山では一番、安曇野市では確か一番高い山だったと思います。この山に行くと。で、ちなみに、このプラン、本当に普通に山を知ってる人たちにすると結構強行手段でして、何かというと、まあ1話目2話目で話させてもらったのが円山荘で、この、今言ってしまうと3分の1なんですよ。で、私は朝目を覚ましてから、お天荘岳に行って、円山荘に戻って、下山をするというところまでしなければこの1日でならないんです。これすれ違うたびに今日どこまで帰られるんですかって言ったら、いや、降りますって言ったらみんながえって驚くぐらい、円山荘で止まらないんですかってみんな言われたぐらい、結構ハードなスケジュールになりました。この地図をまた覚えておいてくださいね。じゃあ、次に説明いきますね。はい。これが、昨日出前です。
綺麗。
で、これ結構もう皆さん起きてらっしゃってて、みんな、結構もう見てらっしゃるんですけど。で、その逆側が、こんな感じの雲海ですね、これ。ものすごい雲海で。これ、先週言ってた槍ヶ岳がこの、これですね。で、これもう一面雲海です。さっきのちょうど逆側がもうこんだけもう一面真っ白。ちょうど眼下、もう本当に目の下あたりがもうずーっと雲で覆われているっていう感じなので。
日本海側になるんですか？
そうですね、そうなります。で、あいにくですね、ちょっと先ほどの写真通りこういうふうに、日の出がね、この後雲が出てきて見れなかったもんで、もうちょっとそそくさと諦めて、朝ごはんを食べることにしました。早い段階で食べなかったもんね、5時半の朝ごはんになんとか間に合いまして、こちらです。こんな感じの朝ごはん。
うわー、いいな。
まず主食がご飯ですよね。で、お味噌汁。で、これは相変わらずおひつとお鍋に入っているので、おかわり自由なんです。で、鮭が焼かれてました。あと、ウインナー、卵焼き。あと、これ、ホタテですね。茶色いのが。で、これがね、多分ね、ひじきと、白あえじゃないんですよ。これ、マヨネーズか何かで、山芋もあったような気がするけど、そういったサラダになってました。
白あえに見えるな。
で、お漬物と、あと、これが、まあ、あえ物でしたね。で、これ以外に、梅干しがありました。壺に入った梅干しがあって、そこで漬けられたそうなんですけど、写真には撮ってないんですけども、梅干しが回ってきて、私も2個ほどいただいております。もう塩分やっぱり大事なんで、水分と塩分
ね。
取っとかんとと思って取ってます。あ、これ最後、デザート、ゼリーですね。
焚き火で出るゼリーみたい。
本当に、器も一緒ですよ。
ですよね。焚き火の器だ。
そんなんでした。これもやっぱり同じくらいの人数、あそこの大広間で、みんなでご飯を食べるっていう感じですね。ちなみにこの素泊まりの方はご飯ついてませんので、あとそのお弁当の希望もできたみたいですね。後から知ったんですけど、朝ご飯お弁当に詰めてもらうみたいなこともできたって聞きました。で、次の写真いきます。 これが止まった円山荘の玄関ですね。これでもうすでに朝の6時ぐらいでしたかね。見てもらった通り、ほぼ一緒の服ですけど、今回肌着は結局変えましたね。余分に1枚持ってきたもんで、もう変えとこうと思って変えました。靴下も変えました。ちなみにパンツは変えてません。パンツはもうメリノウールの臭くならないパンツを履いてるで、もう、
ああ、なるほど。
もうそれで行こうと思ってましたんで。
メリノウールへの信頼が、どてらいな。
その空をちょっと動画で撮りましたんで。
ああ、そうなんですか。
あ、ごめんなさい。これ雲海が残ってますね。
ああ、すごい。
すごいな。
雲海を挟んで山と空が、ね、めっちゃ綺麗。
これね、今雲海が左側だけ、槍ヶ岳の方だけしか残ってないじゃないですか。
うん。
朝は全部真っ白だったんですよ。もうすごかったです、これは。で、この右側にちょうど残ったのが、これが、つば黒岳の山頂ですね。この木の杭ありますよね。この。
はい。
これを今日は進んでいくんです。
そんなとこ？
そうです。
こんな感じ。
そう、こんな感じで。
落ちそう。
ずーっとこれ進んでいくんです。ちなみに、今日目指してる山これです。
遠い。
もうこれをひたすら行くって、もうこのね、山の山頂、これ稜線って言うんですけど、稜線をずーっとひたすら歩いていきます。こんな感じで。
わ
あ。結構ピークあるんですね。
そうですね。あります。
ねえ。
途中にさっき言ってた大下りの頭でしたっけっていうのところがね、この辺なんですけど、あるんですよ。そこがね、すごく開けて、すごく景色もいいんですけど。
へえ。
そこでね、朝のコーヒーをちょっといっぱい飲んでみようと思って、お湯を沸かしてコーヒー飲みました。
それ、後ほど出てくんの？
ね、それ写真撮り忘れました。
あ、そう。
山小屋でコーヒーがなかったというか出ないので、コーヒーをちょっとどっかで飲みたいなと思って、各種持っておりまして。で、続きましてがこんな感じで、こういうのが右側にずっと見えた状態で、ものすごい気持ちよかったですね。もうね、この青空と山の緑とのコントラストが本当に最高ですね。あと雲海と。
今までの雲海に比べると薄くて、地上部分っていうのが雲の下にはっきり見えるな。
あ、そうなんですよ。どんどん雲が減っていくんですよ。本当に。もう日に日に減っていきましたね。で、この表銀座コースでお天正岳に向かっていくと、一つその珍しい鳥が見れるんですよ。これ私もちょうど、結局この日は3羽見えましたかね。ライチョウです。2羽セットで見れて、その後1羽見れたんですけど、2羽とね、保護色になってるもんで、本当に気をつけないと見落としてしまうんですけど、
気づけない、こんな。
人間を怖がってないんですよ。私一回御嶽山でもライチョウに会ったんですけど、もう本当に近くまで、全然普通に怖がらずにいますね。で、昨夜、オーナーさんの説明によると、日本のライチョウはもう何千年と、その人間が悪さをしないもんで、人間は悪さをしない動物やって認識してるんですって。で、世界中の学者がなんでそうなっているのかって調査しに来たぐらい珍しいらしいです。
これ、ライチョウって、確か天然記念物ですよね。
はい、そうです。
で、天然記念物だから、もう写真撮るぐらいはええけど、近寄ったらあかんとか、なんかそういうルールある。
多分捕まえたらあかんぐらいじゃないですかね。近寄ったらって本当にすごく近寄れますから。はい。
ええの。
そういうことですか。天敵もいないんでしょうね。
そうですよね。
ねえ、キツネああいうのもいますよね。
そうか、そうか。
で、こうやってライチョウに会いながら、テクテクテクテク歩いていくんですけど、もう本当にずーっとこんな感じで。
わー、綺麗。
綺麗やな、緑と、
うん。もう最高でしたね。でもね、これ見ていただいた通り、山頂をずーっと歩くって言いながら、このいきなり下ってるんですよ。で、またこうやって登っていくんですよ。めっちゃ、意外と偉いんですよ。
偉い。
最後、 天正岳の手前ですか、すっごい降りて、すっごい登らないかような感じになってますね。
意外と偉いんですよ。で、ちなみにまだ山頂ここですからね。
うわ、遠い。
で、一箇所だけ、ちょっと、怖かったというか、いうとこがあって、これ自分の写真じゃないんですけど、人から写真もらったんですけど、ここがね、これ見えますか？この辺鎖張ってるでしょ？
うん、
うん。
これをね、下るんですよ。足場も本当にもう気をつけやんとっていうようなところでしたね。この一箇所ぐらいがちょっと不安でした。怖いなと思って。で、あと梯子下って、すごく心配をしてしまったというようなところがあります。
結構怖いな。
そうなんですよ。これ、行き下っていくじゃないですか。で、帰りここ登ってかなあかんねやって思いながら下るんですけど。それがまた面白いというか、怖いというか、そんな感じですね。で、もう最後、ふもと、これ大天荘っていう小屋なんですけど、大天荘まで500メートルから始まるんですけど、前々から思ってるんですけど、その山頂とか、あと500メートルとか、そういうのちょっとやめてほしいなっていつも思ってるんですよ。100メートルっていう感覚って、近い感じするじゃないですか。でも、登ってく100メートルって、めっちゃ偉いんですよ。
確かに。
で、それに比べて1号とか2号って、山の1号なんで、距離関係ないじゃないですか。10分の1なんで、意外とそれは距離関係ないからわかるんですけど、300メートルじゃ100メートル層があったぐらいじゃないですか、小学校6年生の時に。あの感覚で歩いてしまうもんで、まだ300もあんのっていつも思うんですよ。で、ちなみにこれを見て、あーってなった時ぐらいに、赤塚主任から私の携帰に電話があって、仕事の話がここにして入ってきたんですけど。
すいません。
いえ、だからちょっと休憩ができたっていう話なんですけど。
でもスマホ繋がるんや。
そうですね。この、円山荘からこのルートっていうのは基本的には繋がりましたね。円山荘の中も、玄関口繋がらなかったんですけど、私寝るところは電波バリバリ入ってましたね。
そうなんや。
はい。で、ちなみにその円山荘でも充電ってできるんですよ。一回の充電で100円なんですけど、100円その、貯金箱に入れると充電ができるっていうふうな形ですけど、その代わりソーラーパネルが使えてる状況以外では充電はできないんです。っていうことで、で、しかもその限りがあるので、コンセントに。もういっぱいだったらもう無理だったんで、私は何でしたっけ、モバイルバッテリーを一つ持ってったので、夜の間で充電しておきました。と、そうこうしてる間に、この、大転送。これもね、ごめんなさい。写真撮るの忘れたもんで、人の写真を使ってるんですけど。この大転送に着きました。ここもね、宿泊できるんです。金額も一緒でしたね。グループとしては、円山荘と一緒のグループが経営されてるんですけど、ここについて、先に僕ね、もうこの頃10時頃でしたかね。意外と時間かかったなと思ってしまったんですけど、10時頃着いて、もうお昼ご飯を食べました。ちなみにお昼ご飯は、これです。
チキンラーメン
と、缶ビールはやっぱり、小屋で買いまして、700円払って買いまして。チキンラーメンを食べました。
これ最高にうまいやろな。
うまいっすね。
たまに食べるチキンラーメン最高やん。
で、意外とカップラーメンと思ったんですけど、カップラーメンは食べ終わった後がやっぱりちょっと、かさばるもんで。
そうか、ゴミを持ってかんならんでな。
チキンラーメンの方がかさばらなかったなと思ってこっちにしたんですけど、正解でした。あとやっぱり汁も飲んじゃうんで、これでも塩分取ってるんでしょうね。後々考えると、塩分取れたなとか思いながら、過ごしてます。で、こっからこの先ほど出たお天正岳、山頂ですね。10分で行けるもんで、皆さん大体ね、この辺こうやってザックが置いてあるんですよ。ですので、もうね、ザック置いたまま、10分でシューッと山頂へ向かいました。
うわぁ、すごい。
これが山頂です。
すごい。ああ、すっごい綺麗。
もうこの頃にはもうね、雲が全くない状況でしたね。
めちゃくちゃ綺麗。
おぉ、むちゃくちゃ良かったですね。
これでも、秀樹、天気良くって本当良かったな。
そうなんですよ。最高の天気でしたね。前日は確かにその、すごい綺麗でしたけど、でも予報では2日とも絶対いいと思ったもんで、行ったんですけど、良かったですわ。
すごい綺麗なオーロラ。
最高でしたよ。でちなみにこの歩いてきた塔を見ると、ここもいいんですよ、これ。この稜線。
よくないですか、これ。
まずっと。
いいね。
これちなみに山頂で外国人が二人いらっしゃるんですよ、ご夫婦で。ご夫婦。結構、まあ私と一緒ぐらいか年配かわからないんですけど、ちょっとその方々に写真を撮ったり撮られたり、っていう風な感じで、お願いして撮ってもらいました。はい。でもどこから来たんですかとか、さすがに聞けず、聞こうかなとか思いながら思ってたんですけど、ちょっとそんな感じの山頂になっております。
うわあ、これ見とるの最高やけど、歩いたら大変。
めっちゃ距離がね、果てしない。
ねえ。
これでも、こんだけ高かったら気持ちいいですね。
最高ですよ。
写真でもなんかすごい感じるんですよ。ほんまやったら、また格別なんでしょ、うん、
この、私が見ている方向はもう街並みが見えてるんですよ。安曇野市の街並みが。それも良かったですね。写真撮ればよかったんですけど、撮らなかったのですいません。来週は、これを一生懸命変えるっていうところの話をさせていただいて。
ああ、いよいよか。
今週はこれで終わりにさせていただきたいと思います。皆様ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。